の教会のメンバーとなって働いている時なんですけれど、ちょうど東連大の開拓人が一人いて、その人は私より教会の役員になるの早かった。でアメリカで教会の役員になってるんですよ。で同じ系列の教会に来ているから、そのまま役員の一人として執事さんというか呼び名で言われているんだけど、私はその時に執事じゃないから姉妹ということにだけ言われています、うん、だから執事、私が執事さんって言ってる時、私に姉妹って言ってる時っていうのはすごく関係が良かった。で私って意外とこう煩うのは嫌だから、なんか人が正しいことを言ってるなと思うとすごくそれ聞くということなんですけれど、ある時ですね、私が区域というの家庭集会を自分で持たれるようにと牧師から言われて、で私それすごく嫌だった。自分が何かを導くということよりは導かれるのが好き、うん、そうなんです。すっごくそれがもう私抵抗があって嫌で、嫌です嫌ですって言ったら、彼女がいつもいろんなことで私と一緒だったんですよね。ということは彼女は働き人で、先生と一緒もいつも一緒だから、私が先生といつも一緒だから、いつも一緒の場にいる。で彼女は、私に、いや姉妹はそれするべきだよ、それで私が、いや私は自信がないからしません、いやできませんって言ったら、私が助けるって言って、その人がいろんな集会に、ね、出てきて、集会の順序だとかよく分かる人だから、この人が助けてくれるんだったら、まあ、牧師があれだけ言ってることだしするしかないかなと思って、いやいやながらでも、アーメンしたですね。でその時の私の気持ちっていうのはどういう気持ちかって言ったら、お父さんが今日畑に行って仕事しなさいって言った時に、ね、いやいやながら私は行きたくないって言った、ね、息子がいて、ね、片方の息子は私行きます。で後になって、やっぱお父さんが言ったからちょっと良くないかなって、いやって言ったんだけど行ってやるしかないなって畑に、その気持ちで、それでそれを私は受け入れてやったんですけれど、そこで妬みが生じたんですよ。なぜかというと、私の区域がどんどん増える、人がどんどん変わる。でなぜかというと、彼女は今まで見ていた体験で物事を、今なんでそうなんだってすごく熱心な人です。だけどなんでそうだったんだろうと思った時に、私は今まで培ったものじゃなく、もうこれ預かること自体がもう怖くてたまらない、で失敗しちゃったら大変なことになる、もう私の恥だけで済まない、ね、イエス様の恥にまでなってしまう、だからもう私怖くてしょうがないからもう思っているわけなんですよ、どうしたらいいですかって。それとあと何を方法を祈っただけじゃなく、そこに集う一人一人のためにすごく多分祈った。そしたらですね、人がどんどん変わる。でそしたら私がそのうち教会の開拓教会の一部のその執事になる時が来た。でそれが東京の方に、東京の教会があって、その事業会として横浜に開拓された。で東京の方の、教会の先生が言ったわけなんですね。横浜で執事になる一部は河合さんだよ。でそれが東京の方の、先生から横浜の教会の先生の方にそれが来て、横浜の先生が私に言ってるんだけど、私それが嫌なわけなんですよ。自分が一部になるのが嫌。不思議でしょ、絶対ありえないように聞こえるでしょ。私ね、なんかもらうのも嫌なの。横浜中福院教会の一部の執事になるのは私嫌だ。それで私嫌ですずっと断ったんだけど、いやもう上からそういうことになっているんで、あなたは忠誠すべきだよっていうことをずっと言われて、それで私がかろうじて提案をしたんです。私の家系、ある林さんっていうね名字を持っている人の家系を私を見たの。見たら同じ年代ですよ。 信仰は私が目立つかもしれないけど、家計 の、 あの信仰から見ると向こうの方の信仰の方が全然整えられている一人がいた。それで私が言ったのが、ひでちゃんのママをあの執事にしてくださいって言ったんです。そしたらね、先生びっくりしちゃって、なんでひでちゃんのママなの。いや、ひでちゃんのママをしてくださいって言ったら、それを、まあ、先生の方もその一行を東京の方の教会の方に伝えました。伝えて、まあ、東京の方の先生も何だか知らないけどそれを受け入れられちゃったんですよ。それでどうなったか、あなたが提案したんだから、どうしても一人でということが嫌だったら、じゃあ今回二人にしましょうということで、ひでちゃんのママ私と一緒に執事になることになったんだけど、今話しながらふっと思い浮かべたこと、どういうの。そのひでちゃんのママしか残っていない、その教会。だから主はね、その何十年も前にその人がその教会にずっと残って使えるということを分かったから、この幼い口、幼い口ですよ、幼い口を通してその人を、その教会の開拓教会の初めての、その執事として、だからあの人と私2人で初めての執事になった、あの教会。でも私はその教会を離れて、やっぱ主が与えてくださった通りなんですよ、私にはそれが身が重い、ね、離れて私は外に出てるんだけど、彼女は未だにその教会の、執事としている。今の先生そのわけがわからないから、その人が一号だってことも多分知らない。その人自身もね、その時に小さい教会で一号の人になるというその栄誉がよくわからない人です。でもそれを受けて今その教会でずっと残っているわけなんですね。もう一人の人、さっき区域礼拝の時にその人は執事で、私は姉妹だった時で、私が執事にそういうわけでなりました。で、区域を持たされた、どんどん増えていく。で、あの助けるっていうことを言って一回だけ区域礼拝に出てきて、一回だけ導いてくれて、それからはあの忙しいから出てきてくれないということで、もう私、ああ助けてくれるって言ったから、私がこれ引き受けたのに引きようと思ってね、でも引き受けたからしょうがない、だからもう私はもうなすすべがないから、もう一生懸命祈るしかない。でそのことによってどうなったか、その時私の心には不満があった、助けてくれるって言ったくせして不満があったんだけど、その人が助けてくれなかったことによってどうなったか、助けてくれないというそのね、ことが研ぎ石になって、私は導き者としての、ね、備えをそこで一番最初に備えられたということなんだ。どういうことかって言ったらね、皆さんが嫌かもしれない、私も嫌でしたよ、でもあらゆることを死ではなく命の観点から受け入れると、それが全部良しとされるということなんですね、で、この人というのはもう朝の争点に来ます、集会と集会全部出てきます、この執事さんというのは。もう本当にあれですよ、よく働く、教会のために働く、厚木 の、 あの教会の開拓者にもなった人なんですよ。厚木の中の米軍基地 の、 あの姉妹たちにイエス様を伝えて、米軍基地の中であの集会が持たれるようにその働きをしたのも彼女で、いい働きをたくさんしますよ。だけど他の働きもするということなんですけれど、どういうことかって言ったらね、自分が上、私が下ということで、いつも人を支配しようとするということで、自分も知らないうちにやってる、彼女意図してやってない、すごくいい人ですよ、知らないうちにそれをやってる、そういう人なんですけど、なんだか知らないけどね、私がなんかかじられたんだよね、しばらくかじられたんだよね。でもそのかじる人のその口が嫌で嫌で嫌でどうしようもなかったんだけど、同じ教会の中にいて争うのが罪で、ここですよ、私が言いたいことは、同じ教会の中にいて争うとね、主はすっごく嫌なの。で、そうするとどうなるかって言ったら、 一人がその争いの気持ちからもう絶対に解放されずに、ね、死の方に立ちよ、死の方に立ちよ、ね、そして片方がもし命に立ち続けていたら片方は命に立ちよ、もしくは二人ともいやいやっていういがみばっかりを持って立っていたら二人とも死の方に立って滅びる。だからお互いが滅びゆくことを防ぐためにあなた方になったらこういうことはしてはいけません、いけませんということがあるわけじゃないです。いやだからすごい辛い時期を私過ごしたんですよ。でこの人には特徴がありまして、1年に1回主のしもべからものすごく叱られるということがいつも何だか知らないけど、法令の公示みたいに、教示みたいに1年に1回ね、目に余ることしたって懸念されちゃう。すっごいいい働きする人なんですよ。1年に1回もう しもべがうわーってなることがあるんですね。である年そうでした。もう本当に奥様と牧師さんがもう顔を見たくないという顔してて、もうでそういうの人間だから口で言われなくても分かるわけなんですよ。本人がいや私すごく今ね嫌がられている、でそれを分かっているから本人が来るんだけどイエス様は見られない、どんどんどんどん見られなくなってどうなるかって言ったら、牧師とその奥様の自分に対する意識、それだけがもう、わーっと波のように痩せてきて、それでも顔色が土色にどんどんどんどん変わっていって、で、その年の、夏休みになりました。で、夏休みになると、アメリカ人と結婚しているから、夏休み長いんですよ、3ヶ月あるから、アメリカに毎年帰るの。ね。で、その時、私はアメリカに帰る時に、すごく寂しい姿で、土色になって帰る彼女を見てて、ああと思いました。でもね、私にやってることと全然関係なく、私にはねその人に対して憂うこと、心配がいつも、もうなんか自分が嫌になるくらい心配しちゃうということだった。で3ヶ月それがこう過ぎていて、彼女がそろそろ帰ってくる時期になったんだけど、聖霊が私にこう言ったんです。彼女は今回帰ってきてから、牧師からの一言の電話がないと彼女の、ね、魂は潰れる。牧師から一つ電話を入れるようにあなたからしなさい。で、お祈りしました。すっごく頑固な先生です。自分が一番正しいと思っている方です。それだけ理論もあります。だからもうきちんとした理由があって彼女を懸念しているんだから、そのことは到底受け入れられないような課題です、ね、もう来なくていいと思ってる、もう行って福音の邪魔だと思ってる、その人のこと、なんでそういうのになったかって言ったら、区域礼拝を彼女が持たれるんですけれど、行ってね、区役礼拝素晴らしく導くの、そのまま帰ればいい、いつもお茶して先までね、なんとか姉妹なんとか執事さんだったのがお茶するときはもう普通のおばさんになっちゃうのね。言葉の災いが多い。ねえ、さっきまで主は素晴らしい、ああ主よって言ってたその口で、ねえそんなことしないでよ、こうしな、さっきまでなんとかですよ、どういうことかって言ったら、お互いに本当にね仲が良ければ仲がいいほど分け前を持って接していかないと、ね、口が過ぎることを言ってしまう。だから私がパスタに、本当に自分なりに皆さんから見たら本当に私って余るところがあると思うんですよ。パスタにできるだけ私ね本当に言葉を気をつけようとしている理由というのは何かって言ったら、口がアーメンにふさわしくないことを言ったことによって災いを招くのは自分だからです。言われた人はね災えることないんです。 言った私が良くないことを招いてしまう。で彼女はそういうことがあって区域の中でいつもトラブルが起きるんですよ。だから例えばの話、なんか人がなんか物を持っているときに、あそれいいねって、ね、冗談で言ってるわけなんですよ。それちょうだい。そしたらその時気分いい時はそうなんだと思って過ごした話が、気分悪い時、ね、それいいねちょうだいって言ったら、前も言ったよねこの人、ね、この人は礼拝に来るといつもちょうだいって言ってる人。わかります？皆さん、ね、気分がお互いに仲がいい時っていうのは、これちょうだいって言ったらダメよ、これ大切なものだからって言えるんですよ、ね、なのにこの人に対してちょっとわだかまりがあるときというときに、相手はそれわからないから普通に話してるわけなんですよ。それで、ああやっぱそれすごくいいちょうだいって言ったら、この人は人の家にね礼拝に来てね、何かいいものあったらもらおうとしてる、ね、そういう気持ちになり変わっちゃう、ね、でそのうちそれがねこう発展してどうなるか、牧師にまで行って礼拝に来るといつもちょうだいって言ってる、だからもう嫌だ。それで区域がいつもためになる。それで毎年先生にすっごいもう大変なことになる。でその年の、彼女が帰ってくる時期になりました。主から御言葉をいただきました。それで私ねお祈りしてからその先生とお話ししたんですよ。先生はその人のところに転圧すべきですよ。それで彼女はこの教会に本当にすっきりとした気持ちで礼拝に来れるように、先生はね彼女のことを憐れんであげるべきですよって、んって顔してたから、理由はこれですって言ったら、理由はこれです、先生にこの人はこうですよこうですよって言ってね、先生にそのねソースをあげた人っていうのは、先生がその後祈ってあげてね、取りなしをしてあげてよしよししてあげたのに教会来ないでしょ。でもその人のねところに行って礼拝してて、そのねちょっとしたねそういう口のあれはあったかもしれない、でもこの執事さんはね教会の礼拝全部出席するでしょ、教会のなんか教授があれば全部協力するでしょ。そしたら先生にとって先生の執事って誰ですかね、言ってなだめてね、それでよしよししてあげても来ない人が先生の執事ですか。叱られてもしょぼくれてね教会に来て礼拝している彼女が先生の執事です。そしたらもう先生がなんかあぜんとしてました。そんで出ました。で彼女は本当にあもう先生がそれを許してくれたということで帰ってくることができた。でここでね皆さん、人間的に見ると私すごく損してるような気がする。なぜかというとその人依然として私に神々してるんですよ。なのにその人のために取りなしを誰に命じたかって言ったら、主が私に命じたんですよ。取り出した。なのに私の前でやってることを依然として、うん、で彼女は分からないわ、私がそれを取り出したって、まあ、先生自らね主に祈ってそれで心よく自分を受け入れてくれたと思っているわけです。そういうことがあって、その後あることがね、なんでまだ仲良くなったのか分からない、なんかでねまだねもうそれがスッと溶けちゃってすごく仲良くなった人なんですけれど、その人が私に一言を持ってきたことによって、今アン先生の旦那さんである川戸先生を私がちょっと手伝えることになって、それで川戸先生は牧師になりました。すっごくもう 大変な状況の中にあった時に彼女から電話がかかってきて、河合さん今こういうことになっているらしい、助けなさいって言ってないんですよ。だからそれを私に何気なく言ったんですけれど、私それを聞いた時にもうなんかね、助けなさいって声に聞こえたの。それで主に祈ったの。主よ、私にこのこれに必要なお金が私に与えられたら、それを私はそのままあげます。そしたら与えられてたんです。審査の時と同じように。そうですよ、その当時そういうすっごい金額が与えられるって嘘みたいでしょ。ここにいる人だけに私言いますよ、300万与えられちゃった。そうですよ、それで与えられたから、私は祈って与えられたから、そのまま渡しました。でその時に河野先生はサランポランからクリスチャン、礼拝にもあんまり出てこないクリスチャン、でもそれを渡しに行く時、お金ができて突然私がどうぞこれ使ってくださいって渡しに行くときに、私とあんまり仲良くないわけなんですよ。同じ教会にいてもあんまり仲良くない。でそういう人から突然そういう提案があってって、嘘みたいなことでしょ。でそこで何をしたかって言ったら、主の存在を知って、川田さん、その時は川田さんですよね、主の存在をして、それでこう心が打ち砕けるように。でその後主の恩を、ね、受けてもまだ変わらない自分の生活ということにすごく悔い改めのお流しがずっとずっと主からあった。でそれでもまだ抵抗し続けたら、やることなすこと全部ダメになって、で結局は両手両足全部上げて、主よ私はって、それで進学校に行って牧師に。だから川戸先生がね、後で私に言ったことがあるんですけど、私がそのお金を私に川戸先生に行った時に、会いに行った時に、パッと入ってる時に入れ口からもうまばゆすぎて、もう見れなかった。だから私じゃないんですよ、イエス様なんですよ、その先生を探してね。だからね、その先生はねすごく特徴があるのって愛で、川戸先生も本当に愛がある。だから自分がたくさんの失敗をした人、それたくさん許された人だから、許せない人がいない。もう自分にも何をした人でも全部許しちゃう、先生は。だから今もすごく私はその先生を尊敬して愛してっていうことなんだけど、これ何言うかって言ったら、ね、私たちの心に自分が嫌な人を助けなさいっていう、そういう時があるんですよ。でそれを受けて分からないのね、分からないんだけど、その嫌な人が助かる道が見えるの。それが助けなさいっていうことなんですよ。この人すごく嫌で、その嫌な人が何かになったんですよ。なのにその人の助かる道が見えるんですよ。その時が主がその人を助けなさいということなんだけど、見言葉があるじゃないですか、ね、飢えていたら食べさせなさい、ね、寒いって言ったら着させなさい、ね、喉乾いたって言ったら飲ましなさい。だから本当にこういったことをすることによって、あなた方は天の父の子供である。だからどういうことかって言ったら、私の自我が嫌だっても、ね、主がしなさいっていうことだったら、ね、畑仕事行きたくない、でも父が行ってくれないかって言ってるんだから行くしかない、なんで俺にこんなこと頼むと言いつつも行ってやるということで、この法則が成立してしまう。だから皆さんも教会生活していれば、教会生活の中でいるんですよ、嫌なやつ、ねね、その嫌なやつっていうのは本当に、ね、私にとって通らなければならない、ね、壁で、この壁通らないと越えないと、ね、イエスの御名によって、イエスの方法で、ね、それで、 ね、嫌でもここを歩いちゃうんです。そうするとどうなるかって言ったら、今度はこういった壁によって私を苦しめることがどんどん増えて、一個通るたびにそれをイエスの御名によって勝利してるから、同じようなことからが来てもあんまり心が、ね、響かなくなる。それでね、あんまり心が傷つかなくなる。一回ここを通らないということなんです。だから皆さんがこの教会とあるとも、皆さんがこの兄弟姉妹とあるとも、っていう人が出てきても、絶対にそれはね、自分がね、ね、こういうこと、ここにうんこが落ちている、ね、落ちてる時に、うんこで、あっち自分の家だよ、なのにここでずっと、うんこが落ちてる、いけない、うんこが落ちてる。兄弟姉妹、うんこって言っちゃダメだよ。うんこって言ったら自分うんこになるから100倍。本当よ、兄弟姉妹にはそれ、つってここ通らないと家に帰るの。だから家、父の家まで行くのに、私たちはね、もう犬の糞が落ちてる道も通りますよ。でも通らなきゃいけないのね。その糞をね、かざして通るか、避けて通るか、方法はいろいろとありますよ、ね、回り道するか、うん。だから一番簡単な、ね、方法というのは、ね、次の人が糞踏まないために先駆者的なね、そういう思いで、ね、袋一つ持って、ね、それでね、拾い上げて、それで通れば次の人楽で、それ一番ベスト。でもしそれができなかったら、何しろ避けて通る、避けて通る。でその時に一言くらいね、後ろに糞がいるよ、気をつけなさいっていう一言ぐらい言いながら、ね、火の用心じゃないけど、ね、しなければならないということかもしれないですね。聖霊のために宮清めがされた、その後に心の清め、自分自身の中の宮の清めをしなさいって言った時に、その宮清めがね、あることでできない人たちは私は見た。その時の主の光、もう怒り、主の怒りって、お前らはお前らの個人的ないい悪いによって地獄の火も恐れないやつはなんだ。びっくりしました。でもあるじゃないですか、悔い改めたいんだけど、あいつのことのためにね、私は悔い改めたくないという気持ちがあるじゃない、ね、だからあいつのためには私は悔い改めたくないという気持ちで、それをね、いつまでもこうやって持っている人たち、それをね、パッと見せてくださって、普段でもそれ分かってましたけど、でもね、その日の主の怒りというのは計り知れないものだったんですよ。だから私その時思いました、あ、これによって打たれて死ぬんだったらそれもしょうがない。なぜかというと、聖書に出てくるの、主がこう言ってますよって言ってる時にそれを聞かないで、ね、災いを自分に招いてもドンと吠えつけ、ね、やってた人たちが聖書に出てくるわけなんです。すごくすごくすごく本当に痛い思いをしながらこうやって見ていたんですけれど、ね、でそこから本当に幸いな人はそれを離れます。で、あの人のためにそういうのはしたくない、あの人のためにはそういうのはしたくないということはどういうことかという、言葉をよく考えたらね、あの人のために私は地獄行くって言って、あれだけはもう絶対に心許したくないと思っている時に、その言葉をよく解釈して、ね、おバカさんだから自分の気持ちだけを逆立てて全然解釈しないから、悪魔サタンに騙される。あの人だけはちょっと許したくない、心を開きたくないということはどういうことかしたら、あの人ね、許さないことがね、地獄行くことよりいい、歩み寄らないために私は地獄を選ぶ、その人と歩み寄らないために私は地獄を選ぶ、その人を許さない、 ね、許すっていうことが地獄だったら私は許さないで地獄に行くっていうことなんですよ。だから自分のこの立つ感情、それにお任せしてしまうとどうなるかって言ったらね、全てが地獄よりも、ね、心で同意してしまったわけなんでしょ、ね、兄弟を憎む者は、ね、人殺したって聖書に書いてある。私に良くても悪くても兄弟なんです。キリストの名が お黙りにあるんだから、うん、で兄弟を憎む者は人殺した。兄弟を憎んで人殺ししたやついるじゃん、カインでしょ、うん、人が罪を犯すときに2つのパターンの罪が全部神様に犯す罪なんですけれど、人本位で使う、ね、犯す罪と神様本位で犯す罪があるんですよ。御言葉を真っ向から御言葉をこう探しているときにそれをアーメンしないということは神様に対してアーメンできない、あなたには私はアーメンできないということなので。でも人に対して私たちは罪を犯すこともあるんですよ。でそれは、本当に人に対してその人を作った、ね、神に対しても罪を犯している。私が、カオヨさんを、ね、軽蔑したら私はカオヨさんの神様を軽蔑する。だから主は言ったよ、イスラエルを侮辱する者に対して私は怒る。だから自分が言っていることの意味がわからないから、このアダムとエヴァのように私たちは騙されつつあるんだけど、その意味がわかると、ね、憎むということ、ね、許さないということ、心を開かないということというのは全部地獄宣言を自分でしている。憎むということによって、それをやめないことによって私は人殺しになります。人殺しになった者は神の前から追い出されてさすらい人になる、ね、さすらい人になった後にどうなるか、ね、水の裁きを受けてノア以外は見ました。ここ本当に気をつけなきゃいけない、ね、だからね、くだらないくだらないことでね、自分のね信仰を取り押さえるようなことを一切してはいけない。一切ですよ。一切です。アーメンだもんね。そう、一切ですよ。私もそうです。私ね、本当にね、もう、イエス様ここにいますけど、本当にね、私、ああ、嫌だ、これも嫌、あれも嫌、これも嫌、私一人がいるっていう人ですよ。うん、それで、時々ね、パスタもね、私が教会の中にいるのうっとしいかもしれないけど、私もね、時々一人でこの教会で誰もいないところで私一人でね、イエス様の前にいたいっていう人なんですよ。でも主はそうはいかない、ね、しなければならないことがたくさんあるから、山降りよ、ね、夜通し主の前にいて祈って、それでね、朝露が降りてきて、ね、それでも光り輝く、ね、それで清められた気持ちで、ね、そこにずっといたい。なのに主は何て言ってるか、降りていこう、ね、世には働くところが多い、働かなければならない事柄があなたと私を待ってるよ、あなたが私を運んで、ね、それで一緒に降りていこうって言ってるから、私は入ってたんですよ。私一人で行けっつったら私ね、もう絶対に来なかった。一緒に行こうっつった。あなた一人で行くっていう意識を今から持たない。今からは世の働きをする時に私が一緒にいることをあなたは認識しなさい。でその前まではね、なんか一人でね、イエス様をいつも楽して私一人で苦労してるような気がしたの。だからしたくない、したくないって祈りをずっと主の前にしていたんですよ。そしたらね、もう主がね、499番を賛美させたんです私に。それで その499番で私は諭されて、主が一緒に行こうって言ってるのをその時分かったから、もう泣いて泣いて泣いて、それでその一緒に行くっていう働きをしているのがあれからずっと今そうなんですよ。話長くなりましたけど、名指しされないで言われたことの中で心に刺さることがあったら、主がロバを通して私に今日語ってると思えば間違いない、ね、皆さんの前にいる私がロバのようにね、もう本当にね汚い姿をしているとしてもね、私が言っていること、私は嫌、可愛いユキエは嫌なんだけど、可愛いユキエが言っていることなんだか知らないけど心の中に入ってチクチクチクチクするなと思ったらね、可愛いユキエじゃなくね、この汚い姿の中にいる方がね、今私に言ってくれてるんだなと思って、それを受け入れれば間違いないです、間違いないです。だから言ったでしょ、パリサイ人の行いは学ぶな、でも言ってることはよく聞け、499番です。許すことも主の仕事、許してくださいってね、言うことも主がしてほしい仕事、すべてイエス・キリストの皆によるものは主の仕事です。
様の御声、一つの御声だったのに、ある人はその声を聞いて激しりをしました。同じ声なのに、ある人はその声を聞いて、って激しりした。殺そう、殺そう。なんでですか？自分の今まで、ずっと自分がね、これが正しい、これが正しい、これでいいんだと思った、その自分の主義主張、ね、それ、そびえ立っている、今まで誇ってきた、今までその、そびえ立っているものに人が全部、ね、聞いて、見て、納得してくれた、ね、それを、イエス様の声が、真の声がパッと現れたときに、違うよということを主が言ったわけなんですよ。主がその時に直接言ったんじゃないんですよ。主はみんなに同じ御言葉を言ったんですよ。なのに祭司やパリサヤ人、サドバヤ人たちには、今まで自分たちが培ってきたものを攻撃する声に聞こえた。それで同じ声を聞いて彼らは何を考えたか、ね、イエス様を何とかしなきゃ、この煩わしいことを言っているイエスを何とかしなきゃ。ここで皆さんが知るべきことは、自分が本当に正しかったら、ね、何とかしなきゃじゃなく、ね、反応をするはずなんですよ。あんた言ってること違う、あんたが言ってることのここが違うじゃない。私は今までこうやってきて、これが正解だった。神と人の前で私の正解はこれ。あなたが言ってることは、私がやってきたらここ、このことの、ね、ここに値しない、ね。それを言って反論するべきなんですよ。なのに、反論しなかったということは何かしたら、正しかったんですよ。どういうことか。皆さんが嫌でも何でも、ね、心に突き刺さるものがあったら、皆さん間違ってるの、私間違ってるの、悔い改めるべきです、ね、悔い改めるべきです、ね、聞いてて、ね、それ違うと思うんだから、その違うと思うんだったら、それ反論してください。御言葉のここが言ってるよ、あなたが言ってることは違う、言ってください。でも御言葉は出てこない、ね、出てこない、反論の御言葉は出てこないんだけど、イライラと苦い思いと、ね、そして憎たらしいって思いが出てきたら、あなたの心はもうすでにイエス・キリストを十字架にかけて殺そうとしている人たちと同じ通り、時々ですね、私も自分でももう嫌なぐらいの、出てくる時があるんですよ。自分に対しても人に対しても。でもそれを来る時にいつも私はどう思うかしたら、これを消化しなさい。川井幸、あなたはこれを消化すべきだよ。あなたはこれを消化すべきだよ。だから嫌ですけど、私は一文にもならない川井幸。イエス様は、ね、ありてある方とはにいますけど、今も私の救い主であり、永遠の私の救い主である方、この方が私に消化しなさいって言ってることとして受け止めてるから、苦くて嫌なんですよ。苦くて嫌なんだけど、私は人を受け入れる。時々私、人から言われることがある。あの人はいいんじゃないですか、もうほっといてもいいんじゃないですか、ね、もうほっといてもいいじゃないですかって、ほっといても地獄に行こうが何しようがほっといてくださいって言われることがあるの、ね、でもその人に対して私が働かなければならない祈り、ね、与えなければならない憐れみが、イエス様がここまでだよって言っているのに、私が途中で、ね、やめてしまうと、もう私自身がもう苦くなってて、どうしようもないんです。だから人がいいんじゃないですかって言ってる時でも、ああ、まだこのね、リミット
ットがその人には来ていないから、私はまだ言うべきだ、ね、まだ佐渡すべきだということを、それをずっと働いているということなんですけれど、聞いててすごく嫌な思いをしても見言葉で反応できない、ね、時というのは、それはもう皆さん明らかに自分の中のものを私も含めて下ろさなきゃいけないんですよ。でそれをね、意外な嫌なこと言ってるな、クサと思ったら、その思った時点で自分がパリサヤ人、ね、祭司だと思ってください。イエス・キリストを捕らえて、ね、正しい口を、ね、十字架につけて殺してしまう、ね、その文明の中に自分が入っていると、ね、皆さん思えばもう超納得です。清らかな声、ね、清らかな声として御言葉が聞けるが本当に幸いなんですよ。だけど同じ御言葉なのに清らかな声に聞こえないで、うるせえな、あいつ私暴いてるよ、裁いてるよという声に聞こえたら、皆さんは暴かれて裁かれて、ね、それがあまりあるものなんです。もうすでに皆さんの中にある、ね、両親、ね、っていう、ね、裁判官がそれを聞いた時に、お前は暴かれるべきだよ、裁かれるべきだよというのを突き刺さった気持ちによってそれを証明してくれている。だから絶対に絶対に絶対に御言葉に逆らわないでください。イエス様は幾度もなくパリサヤ人の前でも祭司の前でも人々の前でも御言葉を伝えました。でも幾度もなく伝えた御言葉によって、ね、立ち上がった人と幾度もなく伝えられる御言葉を通して、あいつ今日も裁いてる、今日も私を暴いてるということをずっと募らせた人がいるのに、同じ御言葉なのに、ね、そう聞こえる人、どういうことかって言ったら、その人自身がね、もう汚い、ね、清らかな声を聞く人は誰か、ね、自分が罪人であることを認めている人、ね、そしてイエス様を本当に下に求めて見上げる人、そういう人が清らかな声を聞くことができます。清らかな声としていつも主の御言葉をいただく私と皆さんでありたいと思います。嬉しいな、嬉しいな、嬉しいな、助けてください、嬉しいな、助けてください、嬉しいな、助けてください、嬉しいな、助けてください。あなたの恵みの梅雨がなくなる前に、
ト信者です。我は天地の作り主、全能の父なる神の信者。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえり、賢い世に来たりで、生きる者と死にたる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
鳥の声を鎮める 私たちやらなければならないということなんですね。地震の後に火が立たない、火の中にも主はおられなかった。火の後にわずかな細い声があった。エリアはこれを聞くとすぐに怪盗で顔を覆い、外に出て洞穴の入り口に立った。すると声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何を知っているのか。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを刺し殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。ここ大切ですよ。主は彼に仰せられた。さあダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いで、アラムの王とせよ。ニムシの子エフに油を注いで、イスラエルの王とせよ。まだアベルメホラの手のチャパテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わる預言者とせよ。ハザールの剣を逃れる者をエフが殺し、エフの剣を逃れる者をエリシャが殺す。大切ですよ、ここ。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口つけしなかったものである。どういうことかと言いますと、私たちは何かが起きた時に自分を、ね、正しいものと言いながら、でも主が言った言葉というのは、ね、あなたも正しいものじゃない。自分だけが正しい、ね、エリアは偉大な預言者ですよ。でも自分だけが正しいです。でもね、主は言いました。お前冗談抜かすんじゃないよ、7000人いるんだよ。バールに膝をかがめていない7000人、バールに口づけをしなかった7000人、怖がって逃げなかった7000人、整えられていつでもイエス様の時を待っている7000人、あなたよりすごい7000人いるんだよ。だから、ね、自分が正しいものと言い張っちゃいけない、ね、あなたより、ね、正 正しい主がね、備えた7000人があなたの周りにはいる。ちっぽけな自分のね、考えでね、自分が正しい、相手が正しくないということをしてはいけない。むしろ私たちはどうすべきか。主よ、あなたの御国の来ますときに、このどうしようもない罪人ですけど、私を覚えてください。これを許してくださいとも言えなかった、申し上げなくてね、許してくださいも言えなかったこの行動の告白みたいに、私たちはあなたの御国の来ますときに私を覚えてくださいということを私たちはすべきです。今日は皆さんの中に今どういったことを示されましたか。それはあれば、皆さん一人一人を妨げて、教会を妨げる、皆さん一人一人が妨げられてもイエス様の悲しみ、教会が妨げられてもイエス様の悲しみです。私も今この御言葉に扱われています。皆さん一人一人が示されたことを思ってイエス様の前に立ってください。イエス様、主よ、この時間あなたに祈ります。主よ、この時間あなたに祈ります。私は個人的にあの人が好きじゃありません。どうしても好きになれません。でも主よ、あなたに祈ります。この隔ての壁をあなたが今日の御言葉で壊してください。そしてイエス様に会って、兄弟であり姉妹でありますから、隔てなくあなたの御前で賛美し祈り、恵みと命を歩むことができますように助けてください。私にあのことをした、このことをした、これについては主よ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許してください。この御言葉に立って、主よ、我らの罪を許していただくために、自分に嫌なことをする人を許すことができますように、イエスよ、助けてください。憐れみは裁きに勝つ、憐れみは裁きに勝つことを信じます。憐れみは裁きに勝つことを信じます。主よ、あの方を許します。あの方を許します。あの方を許します。許すまでもなく、私も罪人ですから、主よ、私は許します。許します。私の罪も主よ、あなたが許してください。あの人も主よ、許します。主よ、許します。私の罪も許してください。私の罪も許してください。イエスを助けてください。助けてください。助けてください。イエスを助けてください。あの兄弟も、あの姉妹も、主を許します。許します。イエスよ、私の罪を許してください。許してください。そして許すという憐れみをかけることによって、かの日あなたの裁きを、許してくださったイエス・キリストに覆われて、あなたの裁きを勝つことができますように。許してくださったイエス・キリストに覆われて、 あなたの裁きを断つことができますように。我らに罪を犯した者を我らが許してくれて、あなたの裁きに勝つ許す心を与え、そして私たちの罪も許されて、あなたの裁きに勝つことができますように。イエスを助けてください。ハレルヤ。愛する天のお父様、今日も主よ、人信条の中にあり、生徒の交わり、これの素やかさのために、あなたは今日の御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。主の祈りの中にある、私の罪が許されるために、罪を許すこと、これを示されたことを感謝いたします。主よ、この二つ、この二つは私たちの信仰生活において欠かせないものです。主よ、これを軽んじることなく私たちの信仰生活ができますように。イエスを助けてください。イエスを助けてください。イエスを助けてください。聖霊を助けてください。イエスの御名によって祈りました。よくけられそう我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、生きにを浸らせたまえ、御心の手になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪夢に救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなのだなり。
今日もし御声を聞くならば、荒野で試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。あなた方の先祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです。私たちが心を固くなにして滅びの子となることを、それともあなたに対して心開き、御言葉に従順し、自分を下ろして安息の子になること、 この二つの道が私たちの前にあります。私たちは安息を選びます。
アーメン。
今アーメンと告白した生徒たちの上にあなたの祝福が豊かにあり、平安があり、安息がありますように。主イエスキリストの御恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一同の上に今も後も良いを限りなくありますように。アーメン。
主を感謝します。